こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。黒田雄介の本社は、自分の内側にある感情やニーズを言葉にし、相手に伝わる形へ整えるための実用的なコミュニケーション書である。中心にあるのは語彙を増やすことよりも、心の奥にある本当に大切にしたいことを見つける作業である。会議、家族との会話、友人関係などで言いたいことがあるのに表現できない。伝えたつもりでもすれ違うという問題を扱う。構成は自分の本音に気づく、相手の本音を聞く、自分の本音を伝えるという流れを軸にしており、自己理解と対話を結びつける点に特徴がある。単なる話し方の技術ではなく、感情を手がかりにして関係性を調整するためのレッスンとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、本音を意見ではなく大切にしたいニーズとして捉える本書の重要な出発点は、本音を単なる思いつきや強い主張として扱わないことである。黒田雄介は本音を自分が本当に大切にしたいニーズや願いに近いものとして捉える。例えば不満、愚痴、苛立ち、自慢のように見える言葉もその奥には認められたい、安心したい、納得して進めたいといった要望が隠れている場合がある。この見方を取ると、本音を言うことは相手に要求を押し付けることではなく、自分の内側で何が起きているかを明確にする行為になる。言語化が難しいのは語彙不足だけが原因ではなく、自分が何を守りたいのか、何を求めているのかを十分に見ていないためでもある。本書はこの点を整理し、感情の背後にあるニーズを探ることで、伝える前の段階からコミュニケーションの質を変えようとする。次に、快と不快の感情を本音発見の手がかりにする。本書では、感情を抑えるべきものとしてではなく、本音に近づくための情報として扱う。快や不快は、何かが満たされている、あるいは何かが損なわれていることを知らせるサインである。ここで大切なのは、感情に良い悪いの評価を急いでつけないことである。怒りや不安を未熟な反応として片付けると、その奥にあるニーズを見落としやすい。反対に、感情をそのまま相手にぶつけるだけでも対話は進まない。本書が促すのは、感情を観察し、なぜそう感じたのかを問い直す姿勢である。これにより、表面的な不満から一段深い言葉が出てくる。例えば、相手が遅刻したことへの怒りは、時間を尊重してほしい、準備を無駄にしたくないという願いへ変換できる。感情を入り口にしてニーズを見つける点が、本書の言語化論の実践性を支えている。さらに、自分との対話を他者との対話の前提に置く。本書が強調するのは、他者にうまく伝える前に、自分自身との対話が必要だという順序である。多くのすれ違いは、言葉選びが下手だから起こるだけではない。自分でも何を望んでいるのかが曖昧なまま話し始めるため、相手には不満、遠回しな要求、沈黙として伝わってしまう。本書はまず自分の内面を観察し、浮かんだ感情や考えを分解しながら本当に言いたかったことを探る方向を示す。これは自己分析に近いが、目的は性格診断ではなく、現実の会話で使える言葉を作ることにある。自分の本音が明確になると、相手に対しても攻撃的な表現を避けやすくなる。なぜなら、相手を責める前に自分が何を大切にしているのかを説明できるからである。この自己対話を起点にする設計が、一般的な話し方本との差異になっている。そして、相手を主語にして聞くことで本音を引き出す。本書の対話感は、自分の本音を伝える技術だけに閉じていない。相手の本音を聞くことも同じ重さで扱われる。聞いているつもりでも、頭の中では反論、助言、自分の経験との比較が始まっていることが多い。その状態では、相手の言葉を受け取るよりも自分の解釈を準備しているに近い。本書が示す聞き方の要点は、相手を主語にして聞くことである。つまり、自分ならどうするかではなく、相手は何を感じ、何を大切にしようとしているのかに注意を向ける。これにより、表面的な発言の背後にある願いや不安を理解しやすくなる。また、安易な励まし、評価、説得、助言が本音から遠ざける場合があることも示唆される。相手の言葉を急いで処理せず、ニーズを探る聞き方を取ることで、対話は勝ち負けではなく、相互理解の場になりやすい。最後に、責めない伝え方で我慢と衝突の二択を避ける。本書の実践的な価値は、本音を言うことを我慢の放棄や感情の爆発として扱わない点にある。多くの人は、本音を言えば衝突する、言わなければ自分が我慢するという二択に陥りやすい。本書はその中間に、相手を責めずに自分のニーズを伝える方法を置く。重要なのは、あなたが悪いという形ではなく、自分は何を感じ、何を大切にしたいのかを具体的に示すことである。さらに、抽象的な不満ではなく、どの場面で何が起き、どんな関わり方を望むのかを言葉にする必要がある。肯定語で伝える姿勢も、対話を防衛的にしないために役立つ。 これはビジネスの会議やフィードバックだけでなく、家庭や友人関係にも応用できる。伝えることの目的を相手の否定ではなく、関係を調整するための共有に置く点が本書の実践論の核である。結論として本書は、言いたいことがあるのに言葉にできない人、伝えたつもりなのに誤解される人、対立を避けるために我慢しがちな人に向いている。特に語彙力や論理力はあるのに本音が伝わらないと感じるビジネスパーソンには有用である。得られる実践的な利益は、感情を整理しニーズを見つけ、相手を責めない形で伝える手順を学べることにある。知的な面では、コミュニケーションを発言技術ではなく自己理解と他者理解の往復として捉え直せる点が大きい。同分野には傾聴、アサーション、言語化を扱う本が多いが、本書は本音という日常的で曖昧なテーマを問いと対話のプロセスに落とし込んでいる点で読みやすい。新規な理論を前面に出す本ではなく、会話の前に自分の内面を整えるという実務的な視点に強みがある。人間関係を勝つか譲るかで処理せず、より正確に共有するための道具として読める一冊である。ご支援いただける場合は、黒田祐介ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。